どうもこんばんは、高野です。
こんばんは、丸本です。
今日は、ジョーカーゲームを取り上げます。
ジョーカーゲーム、数々の賞に輝いた柳浩二のミステリー小説を亀梨和也主演で映画化したスパイサスペンス。架空の日本を舞台に人類の歴史を変える開発の秘密が隠された文書をめぐって日本、英国、ソ連のスパイたちの壮絶な戦いが繰り広げられる。監督は SR 埼玉のラッパーシリーズの入江優と、
はい、
いうことでございます。
で今回この作品はですね、
はい、
まあ、いいか、先にお便りですか。
はいはい、お便りいただきました。黒駒さん、ありがとうございます。割と期待していたのですが、亀梨くんファン以外は外食でメニューの写真と出てきた実際のもの違うじゃんと感じました。
あ、あのお名前は
黒駒さん。
あ、
男性です。
あ、男性、ね、
男性。だから、まあ、亀梨くんファンではない。外食でメニューと実際のものが違うじゃんと感じました。
はい、
何より亀梨くんの眉剃ってるのがその時代にそれってなり、ノイズになりました。あとフカキョンが全く知的に見えない。いろいろ考えた結果、声の質がドラマともかく映画にはあの作品には合わない、見つかんしくないのかと思いました。
はい、
ということで、まあ、ちょっと酷評気味っていう感じでございます。はい、でジョーカーゲームなんですが、
で、まあ、これね、入江優監督、
うん、
というのが着目ポイントではあるんですが、ね、この作品丸本さんが、ね、今回、
はい、
取り上げようと、
はいはいはい、
どうしても取り上げてくれと言って、
はい、
僕はてっきり入江優監督だからかなと思ってたんですが、実は違うんですよ。
違うんですよ、目の付け所が僕違う。
違うんですよね。
脚本が、
はい、
あのガッチャマンの渡辺裕介だと、
はい、まあまあいいですけど、
あ、じゃあ言い直します。
あの
モンスターズの渡辺裕介だと。
じゃあさ、突撃に行ってくんねえか。
いや、そこもね、俺ちょっと面白いなと思ったの。要はあの渡辺裕介さんと、まあ名作ですよ、埼玉のラッパーの入江優監督でタッグを組んだらどうなるのか、どんな化学反応が起こるのかっていうのは、
だから突撃。俺を巻き込まないでほしいんですけど。
ということで、ちょっと、ね、高野さんからまずね。
たまですか。
うん、
困っちゃったね。
ざっくりじゃあ俺言っていい、
はいはい、
先に言っていい、
はいはい、
まあ褒めるというか、これは良かったっていうところがまず確実に1個ある、うん、それは基本的に全部アクションで話が進んでいくこと、何かしらやっぱ行動することで話が進んでいくっていうのは、これ割と今回されてたと思うんだよね。
それはまあ基本なんじゃない。
いや、
いい点というか、
いや、あの渡辺裕介さんだから、
うん、
どっかでやっぱセリフでしょうもないね、うん、停滞があるだろうと思ってたんだけど、それは今回なかったので、それはすごい良かった。
あ、そうか。だから前回のガッチャマンがなんかずっとセリフがね、
そうそうそう、
軽くて、
うん、
それの切り返しばっかだったっていう風な文句を丸本さんが言ってて、まあ、それに比べて、そうそうそう、比べればってことか。
しかもガッチャマンの場合もう目の前に敵が迫ってるのに、そもそも戦うかどうかみたいなことから話す。
だからさ、そういう見方をするんだったら、あの、突撃が欲しいんですよ。
まずそれ良かった点ね、
はい、
であとは悪かった点ばっかりなんで。じゃあ高野さんどうぞ。
あ、僕はいい点じゃあ持
って。そうだ、言ってい
ってます。やっぱね、あそこのシーンが良かった。逆に僕はその説明のシーンが良かった。
説明のシーン。
一番初めに亀梨くんとかが、カメラがぐんぐん動きながらさ、
うん、
説明というか、なんだろう、こう、
あれね、
訓練してます。
訓練シーンね。はいはいはいはい。
で、マントっていうか、うんうん、ね、なんか目の前にハンカチ広げて、バッてめくると変装してますとか。うん、はいはいはいはい、でもずっと、まあ、一連じゃないんだけど、
止まらずに、
ね、止まらずにずっとやってて、うん、あ、ここ力入れてて、まあ、うん、まあ、入江さんといえばね、長回しにこだわりのある方なんで、
うん
うん、ああ、入江さんっぽいなと、
うん、
あ、力入れてるなと、
うん、
この瞬間っぽいいじゃん、
うんうん、
思って、
うん、
それが前半の、
もう冒頭、本当に15分ぐらいじゃないですか。
で、まあ、そこがクライマックスでしたね。
あれ、この映画もうちょっと長かったぞ。
でしたね。で、ですね、ただ、弁護しますと、
はい、ちょっと待って、いや、別にけなしてないぞ、俺、まだ。
入江さんは、
はい、
なんかね、さっきもね、脚本家とプロデューサーでも話を、うん、台本を仕上げてから、そこに入江さん合流したらしいよね。
あ、じゃあもうお話はできてたんだ。
お話にはあまりタッチしてないっぽいです。
渡辺裕介さんが書いてきた脚本で映画にして
ね、雇われでやったっぽいですが、
はい、
っていうのがあるので、
はいはい、
ストーリーに関してはやっぱりもうプロデューサーと渡辺裕介さんに、
うん
うん、なんていうんですかノーフェイス。
おい、オブラート、オブラート。
ですね、だからさ、一人で行ってくれよ。
いや、俺これね、
俺を呼ぶなよ。俺は行く前から嫌な予感しかしてなかったんだよ。
いやさ、いや、わかんだよ、わかるっていうかさ、いや、本当にね、渡辺裕介さんの脚本もまああるとしても、うん、誰かが絶対突っ込むだろうと思うわけ、映画完成するまでに、うん、っていうのはもう冒頭でさ、あの最初、まあ亀梨君が上官を、まあ、あの病気のね、同僚を助けるために上官をまあ殺しちゃって、でそれでまあ死刑になると、銃殺刑になるっていうシーンがあるんですけど、そこでね、目隠しされて亀梨君にその上官っていうか、まあ殺す役の人がね、最後に言い残すことはないかっつって、もう死ぬのは怖くないっつって目隠しを取ってくれって言うわけね。目隠し取るんですよ。で亀梨君で撃たれる瞬間目閉じるんだね。もうさ、いや、もうセリフでなんていうの、書いてあることとそのアクションがさ、もういきなりなんていうの、違う次元に入ってるわけよ。
それは監督のせいだな。
いや、例えばさ、本にそう書いてあるとしてるじゃん、亀梨目を閉じるみたいなさ。
そこまで書くのかな。まあまあ書くかもしれない。
うん、書いたらさ、いやでもちょっとこれおかしくないと思う。だって目隠し取ってくれって言ってんのに目閉じてんじゃん。っていう、まあすげえ細かい話だけど、っていうことが延々これから続くからね。
そうね。いや、だから要は今の亀梨くん何こいつってことでしょ。
うん。全然矛盾してるわけ。
で、まあそれ以降は、ね、亀梨くんはなぜかですが、なぜか亀梨くんはすごいスキルを持ってる。あの記憶力が半端ないと。
そうね。
なぜかね。
うん、で、もう見たもの一瞬で覚えちゃう。
で、こいつはすげえって言って、うん、まさにそのなんていうんですか、新進気鋭というかね。
まあそうだね。
大型ルーキーみたいな感じで投入されるんですけど、うん、まあ投入されて以降ボンクラすぎる。あのなんていうんですかね、ただのバカなんですよ。
そうっすね。
やることなすことただの。アホでいろいろ潜入とかするんですよ。でいろいろなんか装置とか使ってね、スパイ風にやるんですけど、やることなすことなんか間が抜けてるというか。
そうね。
まあ一個一個言ってるとキリないんだけどさ。
いや本当だって、ね、俺が言ったのも最初の3分ぐらいだからね。
なんかね、まあ例えば忍び込んで、まあ見つかるとかさ、あのとかさ、あとなんつうのかな、あと本をね、あのなんかその。入手したいね、
はい、
とある文書があると、
うん、
でそれを忍び込んで、でなんかタバコ型のなんかカメラ、
うん、
でパチパチ撮っていくんですけど、はい、ページをめくりながらね、うん、で途中で女の裸が描いてあって、
あのシーン笑ったんだよ。
で、あれこれ違うぞって気づくんですけど、いやお前読めるんだろっていう。
結構めくるからね。
お前読めんだよなそれ字なっていうのとか、あと追ってから逃げるんですよ亀梨くんが。
はいはい。
あ、ね、まあプロジェクト A とかを、まあ、パクってるようなね。
まあジャッキーオマージュですね。
はい、やってくんですけど、逃げねえから亀梨くんはどんどん変装というかね。
あのシーンも俺笑った。
なんかひげをつけてみたり、うん、服変えてみたりしながら逃げるんですけど、うん、その意味が全くないっていう。別にそれによって敵が
撹乱
するとかなくて、敵の目の前でどんどん変装していくんですよ。そうそう、追われながら。
ただサービス精神じゃないかな。
ただお金もらって手品見せてる人みたいなね。
あのシーン笑ったな
ぁ。何その余裕シャクシャクで逃げてるだけとかさ、なんかなんだこの映画みたいなね。
あのメイキーに入ってくるよね、まさに。
ほんとバカバカしいなぁっていう。なんで俺はこれを見せられてんの。あいつのせいだってなるんですけど、丸本さんが仕組んだ罠だと、まさにね、
まさにジョーカーゲームですけどね、
ほんとジョーカー捕まされてるわっていうのをあって、あとはそもそもなのし、
はい、
今回はそのとある兵器をね、
うん、
す すごい爆弾が開発されて、はいはいはい、それをなんとかしなければって、まあそれはもうマクガフィンなんですね。
何でもいいと。
何でもいいんですけど、それを設定してるんですけど、うん、たださ、その、要は戦前かな、あれはね。
戦中。そうね、まあまあ、太平洋戦争に突入する前ですね。うん、
で、これが、ね、返されるとどうのこうのみたいなね。日本はどうのこうのみたいなさ。で、もっと言うとその、エンディングでも、このまま日本はどうなるんでしょうかみたいなのを、その、隊長の伊勢谷友介問うとかあるんですけど、はいはい、僕らも結果を知ってるわけじゃないですか。
まあ、まあ、
歴史のね。で、原爆のこととかも知ってる中で、その前の段階であんなことで右往左往されてるのを見せられても、別に亀梨が頑張ろうが頑張る前がもう先が見えてるから、別に先が全く気にならない、
うんうん、
全然そのミッションとして気にならない。別にお前らがどう頑張ろうがどうね、その先が見えてんだから気にならない、
うんう
ん、かつ亀梨君はただのミッションでしか動かないから、うん、これは僕が007に毎回文句言ってることなんですけど、うん、全然亀梨君自身に共感も持てなければ好感も持てない、
うん、
興味も持てないんです、うん、ジェイソン・ボーンみたく個人的な動機で、
はいはい、
個人的にこうしなければならないっていう理由のもとはミッションに挑むんであれば分かるんですけど、うん、単に仕事としていらされてるだけの人たちを見せられても、うん、でなんかその仕事がどうなるかっていう顛末が気にならないくなるともうあいつら全員どうでもいいんです。
いや、そうなると唯一あるのはその仕事の華麗さというかね、
うん、
手際の良さ
ですね、ディテールだよ
ね。なんだけど亀梨君はハニートラップに引っかかります。しかも一番大事なものを持った直後にですよ。
なんかベッドシーンというかキスシーンとかもさ、うん、なんかね
ていうか俺もう 見ながら亀梨亀梨ってまずそれ持って帰れよって思ったもんね。
あとね、ディテールの話したい、もっと。
うーん、まあキリがないんであと一個だけね、
はい、
地図を覚えたんなら持ち歩くなよあと何その壁を押すとひっくり返る地図、あと地図のある秘密基地って何っていう。
あとさ、いや、最後のルパンオマージュというか、ジブリオマージュのあのね、車で逃げながらさ、
そっちか、
車で逃げながらさ、フラキオンがさ、はいはい、これしか盗めなかったとか出すとかさ、うんうんうん、なんていうの、怒りしか出てこないね。嫌悪と怒りしか出てこない、あのシーンね。
いや、ああいう、ほんとね、なんだろうな、一言で言うと、
ダサいね、
うん、
でまあもうだからもうシナリオとかね、そういうところはもう褒めるところがないっていうのがまああるんですけど、うん、全体的にやっぱ安っぽいんですよ。
なんか予算は相当やっぱ低かったみたいですよ。
いや、ねそれもあるんだけど、
うん、
なんていうんですかね、もっと根本的なチープさ、安っぽさが全編漂ってて、それはもっともっと予算の少ない埼玉のラッパーよりも全然安っぽいですよ。で何かなと思って、まあそうそう気づいたんですけど、役者の演技がねきついんですね、亀梨くん含め。まあ、亀梨君だけじゃないですよ。まあ、深きょんはもう最たるもんだけど。
なんで深きょんにあの役やってるの？
深きょんもそうだし、亀梨君もそうだし、それ以外に脇役の人たちも全員で、ね、なんかね、演技が安いんだね。
うん、
で、小出圭介とかも、
はいはい、
いや、あんたそんな演技する人じゃなかったでしょっていうような、もう、安い演技だったりとか、で、これね、まあ、そもそも邦画って、
うん、
テレビドラマとの垣根がほぼなかったりするから、テレビ的な演技で映画に臨んじゃう役者さんが多いし、入江さんも言ってもそこまで演出つけれるほど、なんていうか偉くないじゃん、まだ。
まだまだね。
俳優にもふざけんなって言えるほどじゃないから、基本的に俳優さんが持ってきた演技プランに、ね、お任せせざるを得ない
ん
だ、ディテールはね。ここはこういう心情ですとか、うん、こういう風に動いてくださいって指示は出せるけど、うん、その結果やってもらったところで、いやその演技はっていう風にはもう言えないんですよねきっとね。まあ、埼玉のラッパーとかだったらバンバン言えるんでしょうけど、
うん、
そういうのがあってさ、安いなと思ったんだけど、ただそれはもしかするとね、
うん、
僕は日本人だから、うん、日本人の芝居を見るとうわ演技っぽいとか、うんうん、安いと思うとかね、その言葉が分かるわけね、
ニュアンスとか細かく伝わるからね
のかもしれないなと思って見てたら、うん、そうじゃないことがすぐ判明するんですけど、その後結構な外人キャストも出てきて英語のお芝居もしてくれるんですけど、はい、全員安いんです。
いやでも邦画のそれは結構ね、も
うなんだこのアンビリーバボーみたいな、アンビリーバボーの再現部位みたいな、はい、なんつうのかな、このやっぱね演技って演技のレベルの低さっていうのがね、うん、すごいね、
全体的にだからな、
全員だから
今回は
全員の演技がしょぼいから、あやっぱり邦画っての安さってこの役者のレベルから来るのかなっていうかさ、まあ、役者のレベルというかそういう演技で良しとする土壌のレベル、うん、もちろん邦画でも演技が自然で聞き迫る、
演
技
するよ
のあるじゃない、
あるある。
でも一方で対策系の映画ってこういう系じゃん、今回結構突出してるけど、
そうね、
描写は深いなっていう感じがしたよね、うん、
いやそれでさ、その
例えば俺がじゃあその現場に入ったとして、
うん、監督で、
うんうん、演技をじゃあつけてねコントロールできるかさ、できないの、
うん、
言うこと聞かねえし絶対、
うんうんうんうん、
改善のしようがない、こうしたらいいってことは言えないんですよ、演技のさせ方に関しては、うん、シナリオに関してはこうすればいいじゃんってすぐ言えるけどさ、うん、演技のね振り付け、その演技指導に関しては、うん、こうしたらいいってのは言えないね、
うん、
闇が深い。
このゲームちょっとなかなか終わんない、
結構絶望したね。
まあね、入江さんのなんか爪痕みたいなやつがどんぐらい残るのかなっていう気持ちではいたけど、
イックもね、マイティも出てこな
かった
。出てきてんのかな。
いや違う、違う、分かんないけど、すげえ、とにかくね今回の映画、まあ、一言で言うとダセえなと思ったんだけど、うん、埼玉のラッパーも要はダサいものを、
いや埼玉のラッパーダサくない、埼玉のラッパーはそのダサい人たち
の、ダサいと言われてる者たちを、そうそうそう、それがもうダサくないことになってる
んだよね、意味合いが違うから。
いやで今回のね、亀梨君っていう超ダサくないかっこいい主人公とさ、スパイっていう全くダサくない、
まあ、要はかっこいい、
かっこいいものをどう取んのかなってのがあったんだけど、まあまあ本当にストレートにダサくなってしまった
。あの007をやろうとして大失敗してる分かりやすい例ですね。
あこれでですね、私渡辺裕介さんがまたですねインタビューとかツイッターかなんか見たんですけど、はい、やっぱプロデューサーから、うん、今回は何だったミッションインポッシブルと、
は
あ
は
あ、007みたいなのをやりたいみたいなことを言われたらしいんですよ。
あそこでボーンシリーズは上げられなかったんだ。
うん、なんでいやだから今回本当にさっきの話聞いて思ったんだけど、プロデューサーと渡辺裕介さんが組むとえらいことになるっていうのも確実に分かった。
プロデューサーと組むとっていうか、プロデューサーとさ、どっちにし組むでしょ。
いやそのさ、多分プロデューサーの意向を 100%
同じ脚本なんだ。プロデューサーなのかっちゃうの。
あそれつわかんね
え。いやそれだって脚本家だってプロデューサーと組む以外ないじゃん、依頼はプロデューサーから組んだから。
多分プロデューサー受けがすごいいいんだろうね。
ねえなんでしょう。
いや本当なんでしょうなんだよな。
あの情熱大陸で取り上げてほしい。
マジで本当に。いや今度は進撃の巨人もあるじゃないですか。
どうすれば売れるんだろうね。
いやそこなんだよ本当に。だから渡辺さんの脚本の作品を見るたびに謎は深まる。
ちなみにあれですか、あのガッチャマン以外で見てます、渡辺裕介さんの。
だからモンスターでしょ。
見ました。
見ました。
これはどうでした。
ですね、まああれはただリメイクなの、
あ
の韓国の映画があるから、まあまあまあまあそれなりにっていう、まあ映画自体はあれですけど、あとドラゴンボールか、だそれもなんか鳥山明先生が途中で書き換えたみたいな話があるから、どこまでがっていうのがちょっと分かんない。
ひどすぎて
分かんないんだよね。
明さんが
いや分かんないよ、そこはその責任ないよ。
これはねえだろうって
。あとはあれですよね、20世紀少年か。
ああまあだから基本的に原作ものというか、まあまあまあ、今の映画自体がそうなんだろう、うん、あそっか、だからそういう原作もののやつを書き直したり
っていうのはまあ、
いや便利屋なんでしょ。じゃあ
でも
今回もそうでしょ、だって原作
まあある
でしょ、
ね、うん、
原作面白いですかね。原作だってね人気あるんでしょ。
見たいです。
今回の設定だけ見るととてもじゃないけど読みたいとは思わないんですけど。
いやあれね、俺ちゃんとは読んでないけど群像劇っていうか、うん、ショートストーリーがこう連なるから、うん、あれを今亀梨君一人に持ってってるわけ、うん、本当はだからいろんな主人公がいるんだけど、
まあ、いろんな人やつを、まあ、そうらしいですけどね。
いやまあどう言ってもやっぱ今回の
はやってるか単純にそのあの集団自体に興味を持てない。
あ D 機関さ
ん。ああ。なんだろうな、あの薄っぺらな感じ。それだったらまだあっちの福井春敏の格さ、あの自衛隊の裏組織とかのさ架空戦記の方があの戦場のローレライとかさ、防国のイージスとかさ、あっちの方がまだ
ファンタジーむしろ寄っちゃった方がって
まだ、いや D 機関なんてファンタジーでしょ。
まあね、
わかんない。だからあの福井春敏のもあの設定だけ見てドラマにしちゃうとあれじゃん、うん、あれじゃん。だけどそのやっぱ字の文とかがさ、うん、すごく専門用語とかさ、
だからあのオタクごっこ
背景とかがすごく緻密に書き込まれてるから、はい、フェイアルとしては面白かったりするんだけど、今回の小説もそうなんですかね。
なのかもしれない、うん、いやまあとにかくそのまあ突っ込みながら見るには楽しいかもしれないです。
楽しくない。疲れる。お前だってあの写真が落ちていかなかったらどうしてたんだよ。
いやそうなんですよ。
じゃあ殺さずの誓いは何のためなんだよ。しかもお前爆破で、ね、あの敵吹き飛ばすの明らかに 殺そうとしてただろ。
だからそこら辺もじゃあなんていうのそのストーリー上の理念となんか映画の変な都合みたいなやつがもうごちゃごちゃになってるんですよ。
なんで逃げた深きょんたまたまチャリで親父送ってった先に深きょんがって見つかるんだよ。
だこの映画特に本当冒頭からそうだけどなんでがすごい多いの、うん、本編と関係なくね。
はい、だから突撃で言ってください。本当に
いやちょっとでも予想以上にひどかったですね。
まるで美少女が
出てきたんじゃないですか。もう入る
ありがたいこと
結構いや、まあ、高い力がこんなあると思わなかった。
ねえしかも今回は僕まで巻き込まれました
ので言うても入江さんだしみたいなのあったけど、いやもうそんな
長く前入江さんでだからなかなか逆だよね普通ね。監督名で釣って時代を飛ばせるなかなかないよ。なかなかないパターンで、
はい
はい、じゃあ、何点でしょうか。
まあぶっちぎりでとりあえず今1点ぐらいですね、うん、
まあとりあえずまるで民主候補は
確保できた。はい、ノミネートはされました、はい、確実に。
よかったです。はい、なかったからちょっと寂しかった。
そう。
まあ、ただそういうのは突撃言ってほしいんですよね。
いや、大変でした。
はい、ということで、はい、次回見に行く映画は、はい、イントゥーザウッズ
と、アメリカンスナイパー
と、今回、そうそう、今回僕に、こういう巻き込み事故を、ね、やらかした罰として、突撃で、テラスハウスに島流しやってもらいます。
あの車だったら軽く当たれば大丈夫だからっつって一旦トラックだったっていう。
テラスハウスに軟禁してもらいますので、
はい、はい、
その3本、
はい、
まあビザの中にもテラスハウス行く人もだからテラスハウス人気あんだからなお前
いるのかな。でも
人気あんだよ。
あの一元さんお断り感はすごいけどな。僕は窓から侵入しますけどね。
でお魚くわえて逃げ出せはい、ということで、
はい、
見た方はいただければと思います。
ありがとうございます。